ヨハネによる福音書第4章7節から15節の御言葉に聞きます。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた。するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるかを知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きた水を与えたであろう。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もその井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲むのは誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲むものは決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいようにその水をください。今朝も私どもをここに呼び出してくださって、神の民としての恵みを与えていてくださることを覚えて信仰を言い表します。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566をご覧ください。信仰告白。なる神、今朝もまたあなたは私どもを呼び出してくださって、あなたの前にひざまずく恵みの時を与えていてくださることを感謝をいたします。私どもは毎日の日々の中でさまざまなものに気をとらわれ、思いをそこに移してしまって、自らの尊さ、大切さを見失うようなものであります。しかしあなたは私どもを忘れたまわない。それゆえにあなたの前にひざまずく恵みの時を、時間をこうして与えていてくださいます。ただあなたによってだけ私どもは尊いものであります。どうかあなたが私どもを大切な存在として覚え、あなたが私どもに、あなたはその歩みを私は祝しているのだということを言っていてください。そのことを確認できて感謝をいたします。あなたはあなたの御前にひざまずくものを、 あなたのものとして大いに祝福し恵みをくださっています。その恵みのうちに私どもは存在を与えられ、残りこの1週間もあなたと歩みつつ、あなたの恵みを数えつつ歩むものとさせてくださいますように。教会はあなたの恵みの出来事を伝えるものとして建てられました。この地の救いのためにこの教会は建てられました。救いは主イエスキリストにあります。どうか主イエスキリストを述べ伝えることで、あなたご自身が働いてくださってこの地の救いとなりますように。また全世界の教会が今あなたの恵みの出来事をキリストを述べ伝えています。そのことを通して世界の救いがなるものとさせてください。私どもは日常生活を今問われています。そして何よりも本当の平安は、本当の命はどこにあるのかと、私どもはそこで考える大切な時を与えられています。世界の人々が、また日本の人々が自らの命の尊さを見出せるよう、あなたを求める思いをあなたが豊かに与えてくださいますように。そしてあなたがそこに働いてくださって、絶望にある者に希望を、そして病んでいる者、苦しんでいる者に癒しと慰めを、何よりもいろいろな意味で仕えている者たちに祝福と、まさにあなたの支えを豊かに与えてくださいますように。それぞれの場にあってあなたを覚えます。私どもの場はここであるという者たちとともに今私どもはここにあります。どうかそれぞれの場であなたにひざまずく一人一人、あなたは豊かに祝し、あなたの恵みの豊かさを覚える時とさせてくださいますように。教会は幼稚園とともに始まりました。どうぞ松沢幼稚園を祝してくださいますように。そこに労する者たち、そしてそこでの縁の営みが大いに祝福され、あなたを明かしする大いなる働きとして、あなたが恵みをもって満たしてくださいますように。何よりもその集う子どもたちがあなたの慈しみのうちに健やかに成長しますように。その家庭が麗しくあることを願うものでありますから、どうぞその家庭の上にあなたの慈しみが豊かでありますように。他に、運修者2つの法人の運修者があります。どうかその法人の運修者があなたを証しするものとして大いに祝してくださいますように。そこに労する者、またそのことを利用する者たち、その一人一人の上にあなたの恵みが豊かでありますように。あなたが今ここに臨んでいてくださる、そのことを感謝し、あなたの御言葉をいただくことを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。主イエスが正午ごろに、水を汲みにヤコブの井戸にやってまいりましたサマリアの女に水を飲ませてくださいと願い出ておられます。サマリア人である主イエスが、ユダヤ人である主イエスがサマリア人である女にお願いするということは、実は当たり前のことではない、通常のことではないということをまず覚えなければならないかと思います。まず一つは、当時女性に人権を認めているというような時代ではありませんでした。ですから成人男性がですね、わざわざ女性に挨拶するということは本来ないわけです。でそういうことで言いますと、マリアに天使が挨拶をしますけれども、あれも特別なことなわけですね。天使がまさに一人の女性に挨拶をしてくださる、これはそれだけでも神の恵みがそこに表される出来事でありまして、本来は、天使がですねその挨拶を送るなんてことはないわけであります。でここでもそうであるわけで、ユダヤ人の成人男性がサマリアの女性にですね挨拶を送る、あるいは物を頼むということは、実は尋常ではありえないということが一つであります。でさらにですね、覚えなければならないことは、そのことで言うと、主イエスには女性差別はないというふうにも 短絡的に言って言えるんだなということも一つ押さえておいていいでしょう。男女とは関係なくイエス様はその女性に声をかけてくださったということが一つです。でさらにですね、このサマリアの女というふうに言われていますが、サマリアということについても実は覚えておかなければなりません。ユダヤ人はサマリア人を忌み嫌っておりました。後のところでですね、女性の方が、ユダヤ人はサマリア人とは交際しないからであるというふうに言った、なぜ私に頼むのですかと言った時の中がついておりますように、嫌っていたからであります。そこには大体の流れとしてどんなことがあるかというと、もともとはイスラエルは北王国南王国を合わせて一つだったんですけれども、ソロモンの時代に分裂をいたします。で、北王国イスラエルと南王国ユダに分裂をするわけです。でしかしそれはイスラエルとして一つとして理念を持っていますし、それぞれがですね、同じ神を信ずる信仰の意味では同じというふうになっていたわけです。しかし紀元前722年だったか、それは正確、あんまり正確じゃないことを言っちゃまずいかもしれませんが、北王国が滅亡いたします。でペルシャがその北王国をそこで征服をしてですね、そこでですね、自分たちの属国支配下に置くわけであります。でその際にサマリアがどういうふうにアッシリアはしたかっていうと、実はその敗北したその北イスラエルの人々がそこに住民は、サマリアの人々はそこに住んでいるんですが、そこに他国の自分が征服した他の国の者たちを入植させる。ですからそこでその他の国の人々がやってくるということは、そこで宗教混合が起こりますし、またそこでのそこにエルサレムにサマリアに住むわけですから、人種的にもですね、実はいじり混じる、地においてもいじり混じるということが起こるわけですね。でそういう意味では混在ということが生まれてまいりまして、異教の要素も入ります。そして混血の民として、まさにユダヤ人たちは、彼らは純粋なユダヤ人ではないというふうに言うわけであります。もちろんサマリア人たちはそういうふうには思っておりませんで、自分たちを神聖なイスラエルというふうに、実はイスラエル人というふうに主張しているわけですが、ユダヤ人たちはそのことを認めなかったわけであります。で何よりも決定的なことは、その間にもいろいろあります。第二神殿を作るときに妨害したとかいろいろあるんですけれども、何よりも決定的なことはどういうことかと言いますと、ペルシャ総督サンバラトがですね、娘婿マナセに命じまして、祭祀制度を持つ神殿を建立させます。要するにただ神殿を作るっていうんではなくて、そこで祭祀制度もそこにちゃんとつけて神殿を実は建立するわけです。そしてそのケルジム山にですね、エルサレム神殿に真似て独立したそういう神殿を建立する、建ててということが起こるわけです。そのことによってエルサレムからの宗教分離ということを強制し、自分たちこそが唯一なる神を信ずるものだということをそこに主張するようになるわけです。でそれらのことはエルサレムの人々にとっては有識こと、許し難いことでありますから、そのシケムの住民たちを憎んだということが起こるわけですね。単に交際しなかったというのではない、そこに大きな憎しみがあった。しかもエルサレムで神殿、エルサレムのですね、その礼拝をですね、否定するかのように、ケリジム山での神殿、その礼拝ということを主張する、そういうものとしてですね、それはとても許し難いことだったというふうにね、あるわけです。でそういうことからいたしますと、サマリア人というのは単にサマリアの住んでいる住民というのではなく、ゲリジム山の神殿を中心とした一つの宗教団体であるということを、実はそういう意味合いを含んでいると言っていいのであります。ですからそういうことを分かりやすく言うなら、サマリア派とかサマリア教徒というふうに訳した方が 実はいいのかもしれません。そういう要素を含んでのサマリア人ということになるわけですね。ですからそれは相入れないということは当然のことであります。エルサレム神殿を中心とする、それを集中してそこでここでこそ神に出会うんだって言ってるのに、いやここでもそうだよって言われたらとんでもないことだと言わざるを得ないわけですね。でゲルジム山での礼拝を第一とするサマリア人をユダヤ人が忌み嫌うというのは当然であります。そうであるのに、ユダヤ人である主イエスがですね、サマリアの女に頼み事をする、それもまた通常ありえないことがそこに起こっているということで、あります。ですからこのサマリアということは、それはまさにユダヤ人たちからすればですね、呪うべき対象です。でしかし主イエスはそのサマリアの女に、呪うべき対象であるものにお願いをするというのです。そこにもですね、まさに民族間に対する憎しみ、それを超えた主イエスのその思いといいますか、主イエスの働きかけがあるということを私どもは知っておいていいだろうと思います。まあ、女だからということもなければ、どこそこの人たちだからということもない、何々を信じているからでもない、そうではなくてそこで声をかけてくださってお願いをしておられるということであります。これが2つだけではない、もう一つある。でもう一つは何かというと、これは16節以下で改めて出てきますから、ここで詳しくは言う必要はないかもしれませんが、この12時ごろにこのサマリアの女が水を汲みに来ているというところに、実は一つの契機があるわけです。でここにですね、イエス様が声をかけている一つの契機というものもまた認めてよいかと思います。で通常水汲みは女性の仕事なんですけれども、当時ですよ、今はまあどうか分かりませんけど、まあでも私の前の教会、私が行ってた前の教会では、力仕事は女の仕事って男は当てにならないって笑われてましたけれども、まあ大概は力仕事っていうのは男の仕事のように思いますけれども、当時は女性たちが朝夕と日に2回水汲みに行ったわけです。で水汲みに行くときにですね、ちょっと町から離れてますから、普通は一人で行くわけではなくてですね、女性たちがその一緒に行くわけですね。でところが本来朝夕、しかもみんなでワイワイと楽しげ、まあ大変な仕事だからこそ楽しげの方がいいと思いますけれども、行くわけでありますけれども、この女性はというと、女はというとですね、正午ごろ一人で実はこの水汲みにやってきているわけです。これはとても異常なことで、あります。でどういうことを意味しているかと言いますと、まさにこの昼日中に一人で水汲みに来ているということは、それはまさにこの女性がサマリアの共同体、その村の共同体から疎外されているということを意味しているわけです。要するに村の交わりの中からまさに入れてもらえていない、そういうものであるということを言っているので、そのことを実は案に示しているのであります。イエス様はそんなことは分かるわけです。なぜ昼に来るか、この人は共同体からまさに仲間外れにされている人、何らかのまさにことをそこに背負っている人、共同体から弾き飛ばされている、そういうものであるということを知っておられる、それがこの昼頃に来た女性に声をかけるということの内容なのであります。でそういうことからすると、二重三重にですね、イエス様がこのサマリアの女に水を所望するということはありえない、二重三重に本来ならとても考えられない、そういうことを主イエスは実はここでこの女性に対してなさっておられるのだということを思わなければなりません。主イエスがそんなことを知らないなんてわけはない、当然知っておられるわけです。すべてをご存知な上で、サマリアの女であることもご存知、共同体の交わりから阻害されていることもご存知、そのことを知った上でなおかつ ご自身からですね、実は水を求めておられるということであります。私はここでですね、この主イエスがですね、お願いしている、所望するしておられる、まさに頼んでおられるっていうのはすごいなと思います。この後のやり取りでも分かりますよね。なぜ主イエスがですね、この女に声をかけたか。この女がですね、実は命の泉を必要とする、命の水を必要とするものであるということをご存知だからこそかけているわけです。それは後のやり取りで分かります。で、実はこの人が、この人こそ主からの、主イエスからの救いを、この生きた水っていうのは命の水っていうのが、端的な言葉で訳すと命の水という言葉なんですけれども、この人が命の水、救いをも必要としているということをご存知、その上で声をかけている。私どもがこの人がこれを必要としていると思ったときにお願いするでしょうか。これはすごいと思う。あなたに必要なのはこれだから、私はその必要を満たしてあげる、その必要をあげることができるから、どうぞ取りなさい、ちょっと私があげるよ、いりませんかって言うならいいんですよ。そういう姿勢じゃない。そうではなくて、イエス様はですね、本当にはですね、あげようと思ってるのに、そこであげるのではなく、あげますよっていうのではなくて、水汲んで、水を飲ませてって言ってください。これはなかなかできません。自分があげようと思っている時にお願いできますか。あなたが持っているものを私は持ってますよって言った時に、そしてあげる用意はありますよって言った時に、お願い、もらってちょうだいって言いますか。なかなか言いません。でそれなのにお願いするということが、ここで主イエスの在り方なのであります。主イエスは全てをご存知です。サマリアの女が自己自身を必要としていることをご存知なのです。まさに救いを必要としているものがご存知、救いを必要としていることをご存知だからこそ、このサマリアの女が救いに至るようにと声をかけてくださっているのです。でしかし、その主イエスがあげようという形ではなくて、水を飲ませてくださいとお願いをして、ここに主イエスの思いの深さがあるということを私たちは知らなければならないかと思います。あなたに必要なものを私はあげようというのではない。そうではなくて、まさに人々から阻害されているその女に頼んでくださるんです。頼んでくださって、飲ませてほしいと言ってくださっているのです。頼めるということは、実は本当の意味で力のある人です。人間的な実力のある人は、実はお願いすることができるんです。私なんかとお願いするのは下手ですから、ダメですけど、実はイエス様はお願いすることができるんですね。皆さん日々の中でイエス様がいろんな意味で皆さんにお願いしてきてくださるなんて思ったことありますか。でも実はイエス様は頼んでくださってるんですよ、私たちに。私たちがキリスト者であるということは、私たちにイエス様が、じゃあ私の仕事をやってねって頼んでいることなんで、そういう意味で頼まれているというのはとてもすごいことであります。この女性は人々から阻害されていますから、愛の奉仕なんかできるはずがない。ところがイエス様が頼むことによって、この女性をまさに主イエスに仕えるものとしておられるんです。主イエスに仕えるものとして実は立てていてくださるんです。実は彼女はイエス様に頼まれたことをやれば、主イエスに愛の奉仕をする、そういうですね、愛の奉仕なんか誰からも断られてるんですよ。彼女は誰からも拒絶されているのに、まさに主に仕えることのできるものへと招いているのであります。それだけでもすごいと思います。主イエスのこのお願いって言ってくださっているのは、この女に仕えるチャンスを与えておられるんです。他者に愛の技を行う、その機会を与えておられるのであります。 私どもがこうして礼拝をしたり祈ったり何かをする、祈りましょうって言ったりして、でしかしそこにですね、根底に主イエスが私どもを使えるものとして認めていてくださる、そういうものとして招いていてくださるということがあるということを忘れてはならないかと思います。愛の技を尽くすものと尽くすことのできるものとしておられる、それがこのサマリアの女に主イエスが水をちょうだいと言ってくださった内容なのだということも覚えてよいかと思います。主イエスはまさしく人々の習わしや常識思いを超えてこの女を進んで主に仕えるものとなれるように招いていてください。そしてその招きは私どもがキリスト者である以上私どもにも与えられているのだと覚えていいかと思います。主の言葉が思い起こされます。主は何時の敵を愛せよと言われた方です。その主イエスは水を求めてくださることで本来なら敵視して叱るべきユダヤ人に対して愛の技をする者へとこの女を導いておられるということであります。主イエスはサマリア人もまた共同体からも阻害されている女を敵視するのではなく嫌われのけ者にされている、そういうものとしてそれゆえにこそ神の憐れみを受けるべきものとしてそこに見出しておられるのです。そしてこの女性こそ救いに預かるべきものとしておられるということであります。それがここに主が言われる水を飲ませてくださいとの呼びかけなのであります。でイエス様のこの言葉は彼女を呼びかけ導いてくださっている呼びかけです。実際にイエス様が水を飲んだかというとこの後どう見たって飲んだとは思えません。でやり取りの中でですね、あなたの夫を連れてこいと言われて、いやいませんって言ったらその通りだって解説されて、その後どうしたかっていうと水汲みに行ったんじゃなくてそのまま彼女はその水汲みの仕事もしたかどうかも分かりません。そのまま 村へというか町へ行くわけですから、イエス様が実際に水を飲んだかどうかそこには書いてないです。ですから実際に水を飲んだかどうかが重要だとはこの福音書は言ってないわけです。で実際には飲んでないかもしれない、まあ必要なかったのかもしれませんが、どうでもない。まあ要するにそれはこの水を飲ませてくださいっていうのはこの女性に対する導きだったということです。救いへの導き、神の憐れみへの導き、それがこの飲ませてくださいという言い方だったということです。こうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、イエス様が言うんではないんです。イエス様はですね、こうしなきゃしなきゃいけない、こうしたらあげますよ、こうしたらあなたはそのことに預かれますよって言うんじゃない、お願いって言ってるんです。すごいこと、そういう仕方で導くということで、あります。でそう言われてですね、普通ならこう逆に言うとお願いされたら、だから女の人もイエス様に語ることができるんですね。もしあなたに必要なものがあるからあげようって言って、もともと敵視されている人にそう言われるとなんかこの人裏があるんじゃないかと思っておそらく対応もしないでですね、黙ってひたすら身を閉じてですね、かたくなにして水汲んで帰っていったかもしれません。いやその方がありそうです。ところがかたくなにするんじゃなくて頼まれたら一応答えるということがなるんです。だからその後に答えるということが出てくるわけです。で私サマリアの女に頼むんですかというふうに言うことがそこに起こるわけです。その間にですね、8節にちょっと中を入れてますね。こんな中がいるのかどうかよく分かりませんが、でどういうことかっていうと、この8節は弟子たちは食べ物を買うために町に行っていた、話の筋ってあんまり関係ないと思いますね。でただ話の筋とは関係ないんですけども、大切な点でもあります。イエス様が一人としてこの女性に向き合っていてくださるということ、なぜイエス様が一人であったかということの説明をしているわけですけれども、それは必ずしもそう必要なことではありません。一人じゃなくてもイエス様は声をかけたでしょう。 しかしこの女性に対して、女性のいろいろな重荷をそこに負っている女性に対して、主イエスはですね、ご自身一人として向き合っていてください。ここにですね、主の在り方があるということもまた覚えていいかと思います。私どもは集団でキリストに向かっているのではありません。キリストは私ども一人一人に、一人として、そして私ども一人としてまさに対応していてください。それがここに言われていることでも、あります。私どもは一人として主イエスキリストに呼びかけることができる、そして一人として主イエスは私どもに語りかけてください、そういう方であるということをここに覚えて良いかと思います。で、この女性は言うのです。ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませとほどちいと頼むのですか。私たちのことを毛嫌いしているはずでしょう。そんなことはありえない。で、まさに頼まれたから率直に自分の思いが言えると言っていいと思います。だからもしイエス様があなたに必要なものをあげるよと言われたら、そんな率直に自分の思いは言わないだろうと思うのです。で、それに対して、そう思うのは当然です。もしあなたが神の賜物を知っており、また水を飲ませてくださいと言ったのが誰であるかを知っていたならば、あなたの方からその人に頼み、その人はあなたに生きる水を与えたことであろうと、こういうふうに言っているわけです。賜物とは何か。神の賜物、神からの賜物と訳した方がいいと思いますが、神からの賜物、それは救いです、恵みです、永遠の命です。で、それは後のところで言われている生ける水という言葉になっているので、生きた水ということになっているのです。で、これは命の水というふうに率直に訳していいわけですけれども、それでは井戸とのつながりがないのですから、生きた水というふうに訳しています。で、生きた水っていうのはもともとその当時のものの考え方ではですね、こう溜め水ではない、溜め水ではなくてですね、自然で湧き出てくる水を言っています。ですから泉であったり井戸であったりするものを生きた水というふうに言うことがあったわけです。だからそれを捉えているわけです。で、ですからあくまでもこの生きた水っていうのを、この女性は地面から湧き出てくる水、井戸であったり泉であったりすると思ってですね、最後まで、あとは気づくわけですが、15節のところまではですね、乾くことのないそんな泉あるいは井戸があったらそれを教えてほしいっていうわけですけれども、実はそういうことを言っているわけではありません。主イエスが言われている生きた水っていうのは言うまでもないことで、救いであります。そして救いでありますし、永遠の命を意味しているのであります。主イエスはその永遠の命をまさにあなたにあげる、あなたが求めればその水をあなたにあげますよと言っているわけです。そしてご自身をその水を飲ませてくれって言った私が、その神からの賜物を、救いを、永遠の命を与えることのできるもの、与える救い主、その私のことを知るならば、知るならば、信ずるならばということですが、信ずるならばその命の水、まさに永遠の命をあなたにあげますよと言ってくださっているんですね。でもこういう言い方をして、実際の水と関わりながら言うもんですから、こう例を、類推を通して言うもんですから、なかなか理解しないというのはその通りです。ですからこの女性はそう言われても理解できません。で、こう決してこう永遠の命になる、こう尽きることのない水をって言うけれども、あなたはでもね、なんか入れる汲むものを持ってないでしょ、水を入れるものを持ってないでしょ、壺も何も持ってないでしょ、だから壺も何も持ってないのに私に水をくれるってできるのってこう言ってるわけです。これもまた現実的ですね。イエス様が言ってるのは、そういうその泉として、あるいは井戸としての水のことを言っていないんですけれども、どこまでもその感覚がありますから、汲むものを持っていない、そういう壺を持っていないのに、そして井戸も深いのに、どうしてその水を私に、どこからそれを 手に入れて私にくださるというのですかというふうに言います。でそればかりではなくて、ヤコブより偉いのですか、父祖ヤコブより偉いのですかって言ってるんですね。で井戸はこのヤコブの井戸ですから、ヤコブが掘った井戸で、この井戸こそヤコブも飲み、その家畜も飲み、そして自分たちも飲んだ。まさに父祖ヤコブはですね、私どもの恵み、まさに神からの祝福のもといですから、そういうものに勝って勝る水をそこに私どもにくださるんですかと言っているわけです。でまあ端的に言うと、父祖ヤコブよりあなたは偉いお方ですかって聞いてるんです。もちろん偉いんですよ。なぜかだから救い主だから、メシアだから。ヤコブはメシアではありませんから。で それなのにわからないのですから、ヤコブよりも偉いのですかこういうふうに言うのであります。そして、ね、主イエスはさらにですね、そういうの偉いのですかって言われて、この水を飲むのは誰でも渇く。それはそうですよね。さっき飲んでもあと数時間したら脱水症状になるかもしれません。今は厳しいですよね。昔はちょっと水を飲めばそれで大丈夫だったんですが、だんだん暑さが厳しくなってきてですね、あるいは涼しげにしていると脱水症状であることも気がつかない、乾くどころか死に直結するというようなことですから、水をなんぼ飲んでもまさに乾くというのが人間のありようで、あります。しかし私が与える水を飲むものは決して乾かない。その人のうちにですね、泉となり永遠の命の水が湧き出る。そう言ってくださるのです。すなわちイエス様が与えてくださるのは、その人のうちに永遠の命を与える。まさしくその命の水、救いを与えてくださる、そのことをここでは言っているのであります。救いは決して失われることはありません。私どもは死にます、死にますけれども、この永遠の命っていうのは決して失われることはないのです。地上の命はつきます。地上の命はついたとしても、しかし私どもは主と共に死に、主と共によみがえるものとして、よみがえりの命をいただいている。それは神との尽きることのない地上を超えた、地上の命を超えた命、すなわち神との交わりを与えられているわけです。その命の水は、永遠の命の水は決して尽きることはない。それは永遠だからです。それがここに約束をされているのであります。この朽ちることのない命の水、まさに永遠の命を私はあなたに与えるのだと言っていてくださる。それがここに主が彼女にまさに申し出た、飲ませてちょうだいと申し出たことの本当の目的であるということを覚えていいかと思います。お願いをしたのは自分が水が欲しいからではない。お願いをしたのは自分が水を欲したからではなくて、その人を救いたいから、その人の救い、この女の救いのためにまさに水を求めてくださったのだ。それは彼女を求め、彼女が救われることを求めてお願いしてくださったのだということを覚えたいと思います。主は私ども人を求めていてくださる方なのです。そして私どもを必要としてくださる、いや私どもを救いを与えようとしていてくださる方、それが主の呼びかけだということを覚えたいと思います。そこまで言ったからといってこの女が分かったとは書いてありません。なかなか分かんないですよね。15節読みますと、女は言った、主を乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいように。やっぱりここに汲みに来るっていうのは大変重労働なわけですけど、もうここに汲みに来ることもないようにその水をくださいって言って、まあ分かってない印ですよね。でもここで大事なことがあります。何が大事か、彼女はイエス様との対話を通して、導きを通して自ら求めるものになったということです。 彼女は主イエスに出会った時に、その主イエスに対してちょっと怪しいと思ったでしょ。自分に声をかけてくるユダヤ人をですね、信頼できるなんて思うはずがない。怪しい人だなと思ったはずです。怪しい人だなと思ったのに、その主イエスに対して自ら求めるものになっている。それがこの導きを通して変えられているということであります。自ら求めるからこそ、そこで与えられた時に喜びになるのです。自ら求めていないのに、これはあなたにとって必要なんだ、だからあなたにあげるって押し付けても喜びにはなりません。まあ、こんな比類にはなりませんけれども、類推にはなりませんけれども、勉強だってあなたのためにって母親は言ってるわけでしょ。父親は言ってるかどうか分かりませんけど、あなたのためにって押し付けても喜びはしないわけ。したいよって言って、じゃあ自分の行きたいところに行ってごらん、頑張ってごらんって言ったら喜びはありますけど、ここに入りなさい、ちゃんと勉強しなさいって言ったところで、それは何の意味もない。いや、かえってマイナスにしかならない。そういう意味で、自ら求めるものへと変えていってください。これがこの主との対話であるということを覚えていいかと思います。キリストの出来事を知る、キリストの出来事に聞く、またそこで主の招き、あるいは主の私どもに対する言葉を聞くときに、ことを通して何が起こるか。求める心を、主を求める心を私どもに実は与えていてください、宿らせてくださっているのだということを覚えていいかと思います。ですからこの女性は今や まだ十分に分かってないんですよ。まだそこの泉に変わる違う泉をってまだ言ってるんですけれども、しかしもうあり方が違います。キリストを求めるものになったということです。キリストを求めるものになった、それゆえにこそこの人は後でキリストのその内容が分かるときに喜びとなり、そのことを自ら語るものとなるのだということを覚えておいていいかと思います。祈ります。天の父なる神、主イエスがサマリアの女にただお一人として向き合ってくださって、そしてお願いするという形でまさに声をかけてくださり、そのお願いするという形でまさにそこに対話を起こし、そして願うことを通して彼女をなお主の御業につくものへと招いておられる、そのことを感謝をいたします。何よりもその内容が十分に分かったとは言いませんけれど、言えない、とても言えませんけれど、でも欲しいなという思いを起こさせてくださって、主に求めるものとまでしてくださっています。すでにあなたの救いへの導きがそこに豊かにあることを感謝をいたします。私どももまた主によってあなたの命の恵みへと導かれております。そしてあなたが私どもをあなたを求めるものへと導いておられる、そのことを思います。どうかあなたからどうぞその命の水をという、この女性のように進んで思う思いを豊かに与えられ、その命の泉が与えられているということの喜びを一層深くするものとさせてくださいますように。サマリアの女をこそ見出し、憐れみ給うあなたの慈しみを感謝をして、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。